本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第13章1節から23節です。聖書は後ろの方、新約聖書の25ページになります。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきて、イエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。本日はこの箇所より、神はあなたを諦めないと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日のこの、メッセージのですね、タイトルをご覧になってどのようにお思いになったでしょうか。今読まれた聖書の、言葉、それと どういうふうに関係するんだろうかと、思われるかもしれません。聖書というのはその語られた背景、時代背景、そしてその語られた状況というものを、よく理解しなければ誤解してしまう、そういう書物であります。ですからそのことを私たちはどういう状況で語られたかということを、考えながらこの箇所を理解しなければいけない。まずは、最初にその日と書いてある。その日ということはどういうことかというと、この日はまだ安息日が続いていたということです。この前には非常に緊迫した状況の中で安息日論争が行われ、そしてイエス様を殺そうとする人がいる、そういう状況の中で安息日論争が行われた後、その雰囲気がまだ続いている、そういう状況の中でイエス様はこれを語られたということであります。またイエス様は今日語られた言葉の中で預言者イザヤの言葉を、引用なさいましたけれども、預言者イザヤがどういう時に使わされた預言者であったのかということを知ることも必要です。それは預言者イザヤが使わされたのは南ユダ王国に使わされました。北イスラエル王国はすでにアッシリアによって滅ぼされ、南ユダ王国は間もなくバビロンに滅ぼされる、そういうような状況の中、バビロンの強い軍事的な圧力の中にあった時、その時に預言者イザヤは使わされるのです。つまり神の言葉を聞かずに偶像崇拝に走った者たち、そういう者たちによって国がやがて滅ぼされていく、そういう状況の中に預言者イザヤは使わされ、またイエス様はローマ帝国によって支配され、そして苦しむ民の中に使わされた。しかもその時には立法主義によってローマ帝国の圧迫だけではなくて、立法主義の圧迫によって民が苦しめられていたという状況の中にイエス様は使わされてやってこられたのです。ですからそういうような時代背景をとの中でイエス様がまたこの日非常に緊迫した状況の中で語られた言葉、そのことをしっかり理解しておかないとですね、ここの今日語られた言葉が下手をするとですね、クリスチャンがクリスチャンを裁くための言葉として使われてしまうようなことにもなってしまうわけなんです。で、聖書を読み、また歴史を見ると、神様は滅ぼされたイスラエルを再び回復なさった方だということを私たちは歴史の中で知っています。そういう前提でこの言葉を読む、それが必要です。そうでなければいたずらにですね、私どうせすぐに聖書の言葉も覚えられないし悪魔にすぐ取られちゃうわみたいなね、あるいは私は石地だ岩地だからとか、私は茨だからとか、そういうような思いになってしまう、あるいは自分でそう思うだけならばまだしもですね、あの人は茨だねとかね、そういうようなことになってしまうと、これは聖書の読み方としては全く間違ったものであるということになってしまうわけです。まあ種まきの例えと言われるものです。で、間違ったイメージを持つとですね、人を裁く基準になってしまうんです。4分の1は石端に、道端に、で4分の1は石地に、4分の1は茨の中に、4分の1は良い土地にとかって、私ね、小さい時からそういうイメージ持ってましたね。 なんでかっていうと紙芝居とかあるでしょ。そうすると1枚は石地にいや道端に落ちたやつで、1枚は岩地に落ちたやつ、1枚は茨の中に、そして1枚は良い土地みたいな感じなんで、そうするとですね、あ、4分の1は道端、4分の1は石地岩地、4分の1は茨、4分の1は良い土地みたいな、そういうイメージが頭の中にこう植え付けられてしまうんですけど、まあ絶対そんなことないんです。農夫はですね、種を4分の1道端に投げますか、4分の1わざわざ石地に投げますか、4分の1わざわざ茨の中に投げますか、そんなことはしないんです。圧倒的に多くの種は良い種に良い土地にまこうとする、それは当たり前のことであります。そして農夫は常に開墾し開拓した土地を土地に種をまくのです。牛に隙をかけて土を掘り起こし、そして岩を石を取り除いてまく。まあ、もちろん当時の、種まきの方法には、まあ、いくつか種類があったようです。まあ、一つは、まだ、耕す前のまだ硬い土地にですね、種をまいた後から牛に隙を引かせて、そして種をその中に混ぜて育てるというやり方もあったようですけれども、小麦のように非常に価値の高いものについては手で植えていったようです。いずれにしろですね、農夫は何度も土地を耕して土地を開拓していく。だから一回種をまいて、それが仮にそれが道端であったりあるいは岩地であったとしても、農夫はまた次の時には硬い石地を岩地を開墾して、そこから岩を取り除いてそこに種をまくのです。ある時は茨がそこを覆っても、またその茨を取り除いて種をまく、良い土地にしていく、それが農夫がやることです。農夫は諦めない。このことを私たちは知った上でこの箇所を読む必要があります。ホセア書に次のような言葉があります。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ、耕地を開拓せよ、今主を求める時だ、ついに主は来て正義の雨をあなた方の上に降らせる。耕地を開拓せよと言われる。これはもちろん精神的なことを言っていますけれども、旧約時代のイスラエルにおいても農耕は非常に盛んでした。盛んだということは何度も何度も耕して良い土地を作って、そして牛や羊の糞をですね、そこにすき入れて良い土地にして耕して種をまいていたのであります。また詩編には、詩編の65編には次のように言われています。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地を整え、人々の穀物を備えてくださいます。地のあぜ溝を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立ちで地を柔らかにして、その成長を祝福されます。あなたはその年に実恵みの冠をかぶらせます。あなたの通られた後には水が滴、油が滴っています。これは農夫がやっていたことを神様がそのようにやってくださっていると語っているんですね。地を整えて穀物を満たす、備える、あぜ溝を作るということですから、あぜを作ってそこに種をまいて、その畝を鳴らして柔らかにして、その成長を祝福なさる。神様はこのようにして地を耕 地を備えられる方だ、輝かされる方だということが前提となっているのです。先ほども言いました、この時代ローマ帝国の圧迫の中にあって、そしてその中で全人類の罪の贖いのためにイエス・キリストはやってこられて、パリサイ主義と戦われました。しかしそのパリサイ主義者たちに、イエス様、またパリサイ主義者たち、そしてサドカイ主義者たちにイエス様は十字架にかけられて殺されるわけです。イエス様が語った言葉を彼らは確かに聞かなかった。その時には聞かなかった。そのためにイスラエルは滅ぼされて、ローマに滅ぼされていくわけですけれども、それで終わりだったかというと終わりではなかったのです。神様はその歴史の大きなうねりの中で滅ぼされたイスラエルを再びこの20世紀には蘇らせられました。そのように神様は絶対に諦めないです。今まで私たちの心に植えられた種、それはある時はすぐに、何だったかな、今日のメッセージ何だったかなと、もう街道出た途端に忘れるっていうこともあるかもしれないけれども、だけどもだからといって神様はそれで一回で終わりになさるかって言ったら終わりになさらない。もう何度も何度も何度も何度も撒いてくださる。何度も何度も岩を取り除いてくださる。何度も何度も茨を抜いてくださるのです。このようにして私たち一人一人が良い土地になるように、イエス様は私たちの心の中に手を加えてくださる方です。皆さんの中にも植物を育てていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども、私も土地を買って家を建てた後、自分の庭にいろいろな植物を植えました。最初はすぐにいろんな木を植えましたけれども、最初はすぐに枯れていきました。なぜかというと、ちょっと掘り起こすとですね、もうこんな大きなコンクリートの塊がですね、ゴロゴロゴロゴロ出てくるような土地でした。そしてそれだけじゃなくて、何か分かりませんけどヘドロのような臭い土がですね、中に埋まっていて、そんなところにバラの木を植えても育つわけはありません。最初はユーカリとか植えてたんですけど、もうすぐにどんどんどんどん枯れていきました。私は少しずつですね、その庭を掘り起こしてコンクリートの塊を全部取り除いて、それとホームセンターから良い土を買ってきて入れ替えていきました。そしたらそこには年ごとに美しい花が咲くようになりました。神様は私たちにもっと良くしてくださらないでしょうか。神様はもっと私たちの心の中の石を、茨を取り除こうとして必死になっておられないでしょうか。イエス様は言われました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると。農夫である父なる神様が私たちの心の中にある大きな石を取り除いてくださる。私たちの心を覆う茨を取り除いてくださる。乾いた時には雨を降らせ、そして太陽の光、ご自身の光を、御顔の光を照らして育ててくださるのです。時間はかかるでしょう。時間はかかると思います。イエス様もおっしゃってます。私の父は農夫だと。農夫は 待たなければならないんです。神様も待たなければならないのです。今日植えて明日すぐに実が実るような、そういうメカニズムではない。植えられた種が成長して実を結ぶまでには時間がかかるように、神様が私たちの心の中に植えてくださったその種は、御言葉の種は、育ち大きくなり実を結ぶまでに時間がかかります。神様もそれを待つ時間を私たちと共に過ごしてくださっているのです。ではその実とは何か。小麦の実であれ、それは人々が食べるものですね。私たちの上に実った実は他の人々の命となるとイエス様はおっしゃっています。聖書の中にこういう言葉がありますね。先ほどご一緒に読みましたガラテヤ人の手紙5章22節23節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これはまさにイエス・キリストの人格でありました。私たちの上にこの聖書の言葉がやがてイエス・キリストの人格として結実していく。その実は他の人の、隣人の、私たちの愛する者たちの食物となり命となる。またその種は他の人の中に植えられ、その人の上にキリストの人格が結実していく。私たちは自分の中に植えられた聖書の言葉、そして私たちの隣人の同じ教会の仲間たちの中に、あるいはクリスチャン仲間たちの中に、たとえ今同じ思いになることができないとしても、その人たち一人一人の中に植えられている聖書の言葉を信頼しましょう。私もお一人お一人の中に植えられている聖書の言葉を信頼します。やがてそれは必ず育ち多くの実を結びます。なぜならばイエス様がおっしゃったように、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると言われた、この父なる神様が私たちの農夫となって、私たちの中にご自身の技を行ってくださるからです。決して諦めない方が私たちの中に手を伸ばしてくださっています。私たちも自分を諦めてはなりません。私たちは私たちの友人を、私たちの友を、このクリスチャンの仲間を決して諦めてはなりません。キリストが諦めないからです。この諦めない神様の愛によって私たちは生かされ、多くの実を結んでいくことでしょう。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。あなたは諦めず、何度も何度も語ってくださいました。何度も何度も語り続けてくださっています。そのことを感謝いたします。この心の中にある大きな石を、あなたはいくつもいくつも覗き去ってくださいました。今も覗き続けてくださっていることを感謝いたします。心を覆う茨をあなたは血だらけになりながら抜いてくださいました。今も抜いてくださっています。そのことを感謝いたします。あなたは諦めずに 決して諦めずに言葉を語り続け、農夫として私たちの心に手を伸ばし続けてくださったことを感謝いたします。心乾くときには水を注ぎ、あなたの御顔の光を照らして育ててくださいました。諦めないあなたの愛によって私たちは生かされ育ってくることができたことを感謝いたします。私たちも自分を諦めず、また仲間を諦めず、本当にあなたが愛してくださったように互いに愛し合っていくことができるよう助けてください。主よ、どうぞ私たちの中にあなたの聖霊の喜びを満たし、聖霊によってどうぞ一人一人を生かし育ててくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。